きの一番最初にお話ししていただいた、
はい、
あの最初 の、 あの三味線っていうのはこう門付けから始まったということで、あの道夫さんのフェイスブックとかを見て、
はいはい、
あとかあのスケジュールとかを見て思ったんですけど、はい、すごくいろんな場所でされてるっていう、
はい、
そ、 う
ね、はい、
そのあの片付けの場合はもう本当にそこの片付けだから門というか、はい、そこのお家のところでされるんだと思うんですが、
はい、
その見てて公民館みたいなところだったりとか、はい、お寺だったりとか今日のように、はい、このフェスティバルだとか、
はい、
場所が違うっていうことが、はい、この演奏とか、
はい、
あるいはあのコミュニケーション、
うんうん、
こう聞いてる人のコミュニケーションとかどんな風に違うんだろうとか思ったんですが、もすごく難しいことだと思うんですけど、
はい、
あのことぶきバンドの時とかだと、はい、みんなこうみんなで盛り上がるっていう風になると思うんですね。はいはい、ただ三味線そのものは、
はい、
あのみんなで盛り上がるっていうより演奏者の世界にこう入り込むっていうような、うん、こうイメージが私にはあって、
はいはい、
でそういう演奏をこういろんな場所でするっていう時に演奏者にとっては、はい、その場所っていうのが何なんだろうっていう風に。こう思ったりとかしたんですけど、
そうですね、うん、やっぱり言っちゃえば日本の中でも土地が違うだけで人柄が違ったり、うん、あとは言っちゃえば年齢層でも感じ方が違ったりなんで、もうその時その時で本当にこう反応なり全部違うですね。
そうでしょうね。だから
こう、うん、毎回緊張するんですけど、
はい、
言っちゃえばこうなんていうんですかね、お客様がこう見てる方がこう入りやすいように誘導させていただけるようなこう曲構成だったりはいつも考えてますね。でもやっぱりその例えば海外とかはやっぱ来たことない土地とか、まあ日本でもそうですね、行ったことない土地で演奏するっていうのが本当に毎回もうあのステージ出るギリギリまで悩んでますね、うん、で1曲弾いて一言っていうか喋って、はい、それの反応でやっぱりこう今はもう経験もやっぱり10年以上やってるので、うん、あ今日はこういう感じのお客様ならじゃあ次をこっちの曲にしてみようとかその場で変えてみたりとか、うん、毎回本当に考えてしてますね。でもやっぱり文化が違ったりその時の時代とかでも育った時代とかでも変わってきちゃいますよね、うん、って思います。はい、
例えば昨日は学校で、
はいはい、
学校で演奏されて、
はい、
今日はコーンフェスティバルで、
はい、
その場合のこう自分の肌でのお客さんの感じ方だいぶ違いますか？
違いますね。昨日、うん、やっぱり若い方高校生なので、うん、本当こうどうしようかなっていう実際若い方で、うん、日本とかはよくあるので、
うん、
まあ、日本だとやっぱりこうなんていうんですか、暴れたいというかこう少し発散したい人が若い子は多かったりするのに、
うん、
でもこう周りが気になってできないっていう、うん、やっぱり子が多いんですよね。なんで
周囲気にしますもんね。
そうなんですよ。だからどうやってこう持っていくかとか本当考えるんですけど、昨日は一曲弾いた後でも大歓声というか、
うん、すごい
聞いてる時は本当静かなんです、
うん、
なんで、あ、これどう感じたかなっていうのが少し不安だったんですけど、うん、もう一曲弾いて終わった後のその歓声聞いたら忘れちゃうぐらい盛り上がっていただいて、でも曲の途中なのにスタンディングオベーションだったりとか、なんか本当にこう優しい子が多くて、
高校ぐらい？
高校生ですね。
高校生ですか。
はい、16から18とかそのぐらいですよね多分。本当に何でしょうかね、あの日本にはない、
あ
本当に多分感じたものをそのまま返してくれるっていう感じがして、昨日は本当に嬉しかった
ですね。嬉しいですね。
はい、でもこういうなんていうんですかね、子たちというか素直な方たちがこう育っているイリノイ てすごいいいなって思って。
そうね、リノイっていうのもあるだろうし、多分日本では私たち表現するときにいつも周囲見て違わないようにしちゃったりとか、ここすっごいかっこいいと思ったけど他の人がダサいと思ってるときにかっこいいって言ったら何考えてんのとか言われそうな気がして言えなかったりとか、ね、
それが全くない
感じがして、全くない感じで、
なんですかね、ああいう子たちが例えば日本で増えたら、うん、もっとこう考え方が豊かに広くなるだろうなっていうのは思いますね。どうしてもこう横と同じことをしないといけないっていうのが頭にあると思うんですよね。
ご自身が学校行かれた時はどうでした？
僕もやっぱり、うん、でもなんですかね、周りは気にはしちゃう方でしたね、うん、ただ高校ぐらいになって真逆になってました。
見立てたいとか、
自分がそう一番の天才だと思ってたので。
すごい
の。いや、始めたのが小学生だったんですよ、うんうん、でちょうどやっぱりステージが増えてきて、うんうん、高校生の時はもう学校行けないぐらい、うんうん、もう半分以上は学校行かないぐらい、うんうん、その仕事というかライブコンサートが増えてて、うんうん、その時はもう何ですかね、もう自分よりすごいやつはいないだろうぐらいだったので、なんかこう周囲とは違うと、うん、でなんかすごい子供に思えちゃって、その時っていうかもうすでに大人と仕事してたので、なんかこう周りの特に男子男の子の考えが、うん、ちょっと幼いなっていうのがすごい感じてたので、なんかそういうところでまあ調子に乗ってたのがありますね。
でも自分がやりたいことを言えるっていうのは10代でなかなか普通は難しかったりするかも、
うん、そうですね、うん、だ同級生でやりたいことがないっていう子がやっぱり増え、うん、何人かいて、でそれがやっぱり理解があまりできなかったんです当時は、うん、でもまあすごい本人たちは悩んでるんですよね、うん、結局どうやって生きていこうっていうそこまで考えてるので、
その一方でお前らしくとか自分らしくとか言われて、
は
あ、でもじゃあ自分で道を作っていくっていうか、そういう教育もされてないし、やっぱりこう、ね、こうステップがあってそれに沿っていくっていう方が多いですよね、
はあ、なんとなくで、うん、就職したりと か、うん、だからそういう同級生もいたので、うん、でなんかそのやっぱり生き生きはしてないんですよね、うん、自分がこれがしたいっていうのがないの でなんか そういう悩みがある人たちもいるんだなっていうのはその時すごい感じて、うん、でそれで一曲作ってその友達のためにプレゼントしたというか、ブルーン・ザ・スカイってことぶきバンドの曲が
そう
なんですけど、うん、その夢を追っかけてる僕と、うん、ないだけど夢を探してるっていうのもまたそれはそれで一つの、
うん、
なんですか、夢というかあれなのかなと思って、
うん、そうね、私も目的を持つより途中の方がいいなっていつも思うんですけど、
そうですね、
目的だとみんな目標を持ってとか言うんだけど、
はい、
途中っていうのが一番大変で、うん、一番面白くって、でも途中を表現することはすごく難しくって途中だから、はいはい、でも本当はその途中をどう表現していくかっていうのが次につながるし、その時表現しなければ次につながらないし、目標より途中でいようぜみたいな。
あれですよね、過ぎてだいぶ経ってから気づくんですよね、うん、それも途中の時はもう全く必死なんで気づかなかったりで、
うん、でもね、多分ご自身も周囲にいろいろ助けられて、
そうですね、本当にもう
海外でのね、
はい、
演奏とかもきっと
僕はもう一人じゃ生きられないなっていうのは、
うん、
特にやっぱ言葉がこう、うん、違う国に来ると、今回は初めての飛行機乗り継ぎだったんですよ。で税関でちょっと言葉が通じなくて、
うん、
別室で
これ見せたもんね、そうなんですよ、なかなかなんだって言われそうですね、
入るのにもなんかいろいろと聞かれて、うん、でも聞いてることが分かんなくて、
うん、
っていうのがもう痛感して、こうこれは生きらんないなというか、
うん、
もう本当に あのこの必死さってなんて表現したらいいんですかね、こう言葉を必死にこう伝えるんだけども伝わんないっていう、
愕然としますね。
本当ですよね、うん、もうなんで本当助けられてますね周りに、いつも思います。
で、お、あの今日もあのブルーグラスの曲をっていうことで三味線でされてましたけど、はいはいはい、その三味線の中でこういろんな音楽を取り入れるっていうのはやっぱりかなり珍しいっていうか、
あ、そうですね、
いくら三味線がその人の独自の音楽って言っても、はいはい、あんまり外れちゃったりすると大変だとか、ね、そんなことはないんですか。
いやでも昔よりは今、うん、本当に自由になってきて、うん、いろんな表現をしている子たちというか三味線でしてる人たちが増えてきてるので、うん、ただどっちかっていうと三味線弾きながら歌う人がいないっていうか、うん、僕は一人だけいたのが浪曲師の国本武春さんっていう方は、やっぱ弾き語りをしてたんです三味線で。で僕はその幼い頃っていうか生まれる前から父親と仲良くて国本さんと、で僕はその国本さんにすごい憧れてるところがあって歌を始めたりこうやったところがあるので、なのでそのそれをこう今やってる人っていうのは多分僕ぐらいじゃないかなっていうぐらい、だからその分その三味線奏者としてこう半端者って思われることもやっぱ多くて、でそれがやっぱり嫌でこう大会で優勝したりとかもしてその土台も作った上でやってるんですけど、どうしてもやっぱ浮いては見られちゃいますね。しかも名前がミッチェルとか言っちゃってるんで、
でも実際にその三味線に影響してきます、はい、音が、
いや音自体はその影響するってことはいい意味ではありますね、その幅が広がるっていう技術の面ではありますけど、そこまで音色が変わるってことはないですね、はい、
だとするとそのいろんな音楽を取り入れるっていうのは、
はい、
いろんな音楽とコラボをするっていうことですか。そうか、音楽自体を変えていくっていうこと。
そう、もう僕的にはもう全部やり変えたい、そのオリジナル自分だけしかできないことを求めたいっていうのはあるんですけど、どうしてもやっぱり好きな音楽とかそういうのにも影響されて変わっちゃいますね。
ことぶきバンドの方はロックですか、
はい、いやですね、
なんていうか、
ポップス、
ポップス
とかファンクに、
うん、
ね、僕はやっぱり好きなのがそっちなので、でもう根本的にやっぱり国本武春さんっていうのがそのあるので、国本武春さんも僕のおじさんとことぶきブラザーズっていうのをやってて、そこから撮ってるんですね。なんでその喋りだったりも国本さんにちょっと似てるとこがあったりっていうのは、
その時の歌はどんな歌になるんですか。歌詞とか、なんかラブソングって感じじゃないような気もするんですけど、
僕もラブソングは苦手なんですけどでもまあ一応オールマイティに書くようにしては、夢だったり、まあ、その愛だったりとか、あとはまあいわゆる震災があった時もそのことを書いたりとか、その時その時感じてることを一応もう全部メモって書くようにしてますね。
長くされてる間に聞く人の層は変わってきました。そういうふうにいろんな方が方とコラボしたりとか、
はいはい、
いろんな番組に出たりとかで、リスナーっていうか、はい、オーディエンスっていうかファンの人とか、
もうなんか幅広いです。で僕たちはそのテーマパークみたいになりたいっていうのもあって、いろんな人にこうが来て楽しめるような音楽だったり演出パフォーマンスをしたいと思ってるので、そうですね、だからその年齢層がバラバラなので、三味線聴きたいって人もいれば、こうもっとノリノリの曲を聴きたいっていう人もこう分かれ、どうしても分かれちゃいますね。でもまあ、あまりこう、まあ、参考にはしてもそこにとらわれずにいろんなことをやって本当に楽しめるようにっていうのを一番に考えてやってますね。もうでもバンドの時はもっとこう いい加減なこうキャラクターじゃないですけど、わりかし変な感じでやってるんで、こんな真面目な話もほとんどしないですし、
今日の趣味に真面目なんです
か。そうですね、これ聞いてる例えばことぶきバンドのファンの方なんかは何言っちゃってるんだろうって感じが、
何言ってんだよ海外に行ったからといってさ、
かっこつけんなって感じで言ってますね。本当にもうでも根がでも本当にバカなところが強いんで、なんかこうそれやってる方が自分も自然でいられるっていうか、バンドの時の方がわりかし自然だなっていうか息抜いてできてたとこがあったんですけど、今はもう三味線の時もあんまり、最初はちょっとこう硬い緊張感あるような演奏なので、を保って最後にはもう自分の世界にっていう感じでしちゃってますね。
今日もね、スイートコーンフェスティバルで聴いてる人がだんだんこうなんか曲に入り込んでいく感じで、隣におじいさんが、私の隣におじいさんがやったんですけど、なんかいちいちいち「いいね」とか、なんか話がもう多分相当高齢のおじいさんなんだけど、なんか一緒に楽しみみたいな形で「どうも」みたいな、こうなんか声かけてくださって、私も英語そんな分かんないから「ああ何を言ってらっしゃるのグレート」とか言いながら、あでもそういうこうだんだんこう入っていく、
はいはい、
あのね、今日はステージから人がちょっと離れてたから、
そうですね、暑かったのでね、
聞きにくいかなと思ったんだけど、はい、でも聞いてる人はそのもう舞台に、舞台っていうか曲に入っていくっていうところがすごいなと思って、
はい、
今日舞台をあの見てたんですけど、
はい、ありがたいですね。
では、最後に一曲だけ聴いて、
はいはい、では、
とうございます。
ありがとうございます。それ
最後の曲は何という、
あ、二方節という
二方節、
はい、曲ですね、はい、ちょっとアレンジをあのうちの父親がしている感じの、
あ、はい、はい、ありがとうございます、今日は、三味線奏者の佐藤道義さんをお迎えして、遥かな書、突然ば、突然番組させていただきました。本当に今日はありがとうございました。
ありがとうございました。